ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の幅崎玲子さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。さて、早速ですが社長、1月も後半に入ってきまして、はい、まだまだとにかく寒いですね。
いや、本当に寒いですね、
うん、
何しろ暦の上でも大寒っていうぐらいですから、
うん、
1年で一番寒い時期ですね。
大寒、二十四節気の一つですね。今年の大寒は1月20日ですね。
そうですね、期間でいうと1月20日から2月の3日まで、立春までの間ということになります、
うん、
でも暦の上だけではなくてね、実際に気温データの上でも1月下旬から2月上旬までが一番下がるんですね。
なるほど、データの上でも一番寒いんですね。
そうです。それで1日のうちでも一番温度が下がるのが早朝、日の出前になるんですが、僕ね、毎朝その時間に歩いているんですよ。もうね、寒くてたまらない。
それは寒いですよね。その時間に歩いてるんですか？
はい、前はねジョギングしてたんですが、うん、だいぶねサボってしまって、うん、また歩くところから始めたんですが、まあ、とにかく寒いですね。あの霜がね降りる日も珍しくないですよ。
それは社長、寒いですよね。寒いというより凍りつく感じですか？あ、凍るというとフロントガラスが凍るのは困りますよね。
そうですね、車のフロントガラスの凍結は、あの車でね通勤する皆さんの本当お困りごとの一つですよね、
はい、
特にこの時期では一番の問題ですかね。
社長、あれってどれくらい寒くなると起こるんですか？
はい、あの気温が5度以下ですね、
うん、
でそれから気温が5度以下、そして物体の表面が0度以下になると霜が降りれます、
うん、
はい、フロントガラスに降りた霜が放射冷却によって凍結するんですね。
なるほど。あ、でも気温5度とか4度だと普通凍りませんよね。その放射冷却っていうのが関係しているんですね。
はい、加古さん、さすがですね。そうなんです、地面やフロントガラスの温度が気温より下がる理由、これは気温5度の時ですね、
うん、
上空や宇宙空間の温度はどうですか？
それは低いと思います。かなり低いですね。
はい、その通りです。では温度、つまり熱ですが、熱移動の法則ってありましたよね。熱はどのように移動しますか？
あ、これはこのコーナーでもよく出てきますよね。熱は高い方から低い方に移動するんでしたね。
はい、その通りです。つまり地表の熱、フロントガラスの熱は上空、宇宙空間に向かって移動します。この移動の仕方が放射です。放射は輻射とも言います。
うん、輻射。あれ、この言葉は住宅の断熱や遮熱の話の時によく出てきましたね。太陽の熱が屋根から外壁に当たって熱くなって、まあ、それがまた室内に輻射されるので室温が上がるでしたね。
そうです。それと同じことが今度は逆方向に起こっているわけですね。ですから地表の熱が放射しているのと同時に、屋根の熱も同じように空に向かって放射しています、
うんうん、
家の中が冷えるのはこのことが最大の原因です。
そうなんですね、家でも同じことが起こってたんですね。
はい、この放射によって物体の温度が下がります、
うん、
それで霜が降りて凍結するんですね、
うん、
この現象は雲がなく晴れた空の時に起こりやすいですね。
それを放射冷却って言うんですね。よくわかりました。確かに曇り空の時は霜が降りないイメージがありましたが、お布団のように温めるからですか？
はい、そのイメージはね、まあ、決して間違ってませんよ。
うん、
もう少し正確に言うと、
うん、
放射された地表の熱を雲が反射して地表に戻るからですね、
うん、
もちろん全部ではないですけどね。
雲が反射する？全くそのイメージはありませんでした。あ、それと肝心なことを聞かないと、フロントガラスの凍結を防ぐにはどうしたらいいですか？
はい、放射を遮ればよいということになりますんでね、屋根をかけるかシートや毛布をかぶせるといいですね。
はい、うん、結局普通の答えでしたね
すいません
ところで社長、前回の話まだ途中でしたよね。今月のもう一つのテーマとおっしゃっていたアレルギーという病気はないという話。
はい、まあこの言葉だけだとね、そんなことはないと思うでしょうね。
そうですよね。でも確かにアレルギー疾患として代表的なアトピーとか花粉症とか、私たちが子供の頃はほとんど聞かなかったし、もっと昔にはアレルギー疾患は存在しなかったわけですよね。
はい、そうですね。そもそも昔はアレルギーという病気はなかったと言っても良さそうですよね。
うん、でも現在は確かに存在します。今や2人に1人何らかのアレルギーを持っていると言われる状況です。一体どうしてこんな風になってしまったんでしょうか。
はい、まずはアレルギーとは何なのかを確認してみましょうね、
うん、
アレルギーとは生体が以前に暴露して感作された物質アレルゲンに再度接触することによって引き起こされる局所または全身の反応と定義されています。
うーん、
暴露は接触して体内に侵入すること、
うん、
それから感作は繰り返される刺激によってそれに対する反応が増大していくこと、
うん、
そしてアレルゲンはアレルギーの原因となっている物質のことを言いますね、
うん、
つまり何度も何度もアレルゲンに接触体内に侵入したことでいよいよ特定のあるいは様々なアレルゲンに対して反応して体の一部または全身に症状が出るっていうことですね。
なるほど。以前に何度も何度も刺激が繰り返されたことが重要なんですね。
そうなんです。それで特に問題なのが生体にとって本来無害なはずの物質に対して過剰の免疫反応が起こってしまったっていうことですね。花粉や特定の食べ物などがそうです、
うん、
多少有害だとしても少量でねアレルギーを起こすなんていうのもそうですね、
うん、
いつの間にか体がそうなっているということです。
いつの間にかってちょっと恐ろしいですね。花粉症も花粉は単なる引き金のようなものでそうなるまでに積み重ねた原因があるということですね。社長、その原因っていうのは何ですか？
はい、これはある意味ね、これ簡単にわかるんですね、
うん、
そもそも人間の体は1万年以上変わっておりませんので体自体の問題ではありませんね、
うん、
そして昔はアレルギーはなかったわけですから、
昔はなくて今あるものということになりますね。でもいっぱいありすぎてどれが原因なのか分かりませんね。
ああ、そうですね。もうね、全部って言ってもいいぐらいなんですが、
うん、
まあそれではさすがにねあれなんで、いくつか挙げてみますね、
はい、
昔と言いましたが悪いものが作られるようになったのはペンシルバニアオイルショック、オイルラッシュって言われた、うん、石油がバンバン掘られるようになった1870年代以降ですね。そして特に日本でひどくなっていくのが1945年の大東亜戦争終戦以降ということになります。それでまず一つ目としては、食品添加物が挙げられますね。
食品添加物、
はい、食品添加物といってもね、なんせ日本では1500ぐらいね認可されていますから、
うん、
全く安全なものから問題のある化学合成品までいろいろあります。化学合成品には石油から作られたものも数多くありますよね、
うん、
保存剤、抗酸化剤、乳化剤、増粘剤、着色剤、香料、甘味料、化学調味料、いやまだまだいっぱいありますが、もうねキリがないですね。
はい、いきなりげんなりしています
次に衛生環境です、
うん、
とにかくね綺麗にしすぎなんです。
あ、確かに除菌や抗菌の製品があり、溢れていますし、
はい、
この頃は世の中アルコールだらけになってますもんね。でもそれが関係あるんですか？
はい、衛生状態が良くなりすぎて 免疫が過剰に働くようになったって言われてます。中にはこれがね一番の原因という人もいるぐらいですよ。
そうなんですね。
はい、もちろん不潔がねいいわけではありませんが、うん、本来体に必要な細菌まで殺してしまってるっていうのが問題なんです、
うんうん、
例えば抗生物質、加古さんちょっとした風邪や胃腸炎なんかでね、病院へ行って抗生物質の薬飲んだりしてませんか？
おかげさまでそんなに風邪をひいたりしないので、そんなに抗生物質を飲むことはないかな。
はい、まあもちろんね本当に必要な場合にはしっかり、服用しなければいけませんが、
うん、
まあ飲まないに越したことはありませんね。
うん、
ではお肉や卵はお食べになりますか？
お食べに、うん、もちろん私お食べになりますそんなにたくさんは食べませんが、まあまあ食べます。
はい、その肉や卵に抗生物質が入ってます。
へえ、本当ですか？
はい、餌に混ぜているんですね、病気にならないように。
そうなんですか、なんかちょっとショックですね。
まあ抗生物質がね入っていない餌を与えている、まあ、そういう農家さんも中にはちゃんといらっしゃいます、
うん、
でも日本がよく輸入している国、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、カナダではこれね抗生物質だけじゃなくて成長ホルモン剤も投与してますよ。
日本ではじゃあどうなんですか？
はい、日本では法律で禁じられています。
あ、よかった、禁じられているんですね。
はい、成長ホルモンが投与された肉の輸入は認められています。
嘘でしょ？それじゃあ意味ないじゃないですか。
そうですね、ヨーロッパではね輸入ももちろん認められていません、
うん、
自国民を守るためにはそれが当たり前ですよね。
うーん、ですよね、もう本当にがっかりしますね。
はい、それから綺麗にするといえばシャンプーとかボディーソープとか、
うん、
歯磨きね、
うん、
それからお化粧、
うん、
手や体なんかもうね綺麗にしすぎです。
はい、それは前にもやりましたね、合成界面活性剤で本来肌に必要な常在菌まで落としてしまっているでしたね。
その通りです。それで皮膚のバリア機能を低下させてしまっています、
うん、
それとアレルゲンは皮膚からも侵入します。合成界面活性剤の浸透力は本当にすごいですよ。歯磨きやお化粧も毎日のことですからね。吹き出物やニキビ、そばかすも肌を守るためのこれ免疫の働きです。
そうなんですよね。でね社長、まだ聞きたいんですが、社長そろそろお時間なんですが。
何言ってるんですか加護さん。これからね住宅が原因となるアレルギーの話なんですよ。
これから
僕からすればねこれからが本番なのにダメですか？
ちょっといつも通りやっぱり時間切れです。ダメです。では次回お願いします。
わかりました、それじゃあ次回よろしくお願いします。
次回こそですね。
はい、
さあゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、島田市家山にある大井建設の池田社長と島田駅前オビリアサテライトスタジオからお送りしています。ではここからは大井建設広報の羽ばさんにとっておきの情報をご紹介いただきましょう。羽ばさんお願いします。
はい、ありがとうございます。能登半島地震から日が浅いためテレビやインターネットのニュースを見て辛い気持ちで過ごされている方、心配している方はものすごく多いと思います、
うん、
そこで本日は災害時に備えて食物アレルギーを持つお子様のために用意しておくと安心なグッズをご紹介します。それはアレルゲンを大きく記載したビブスです、
うん、
ビブスとはこういうものですね加古さん。
はい、ちょっと見本の絵を持ってきてくださっているんですが、よくねサッカーなんかで違うチームって分かるように上から着るようなチョキのような感じのものですよね、
はいはい、
胸側と背中側に今持ってきていただいている見本は大きく文字が書いてあります。ゼッケンのような感じですよね。
そうですね、ゼッケンでしたら、うん、背番号の数字が書いてあるところに、
うん、
今回は卵ってと書いてあります、はい、
うんうん、
これはアレルゲン、その方が食べられないアレルゲンを記載してあります。
なるほど。
またエピペンや薬を収納することができるポケット付きのビブスも市販されています。 エピペンとは、医師の治療を受けるまでの間、アナフィラキシー症状の進行を一時的に緩和し、ショックを防ぐための注射剤ですよね、
うんうん、
卵や牛乳などのアレルゲンの名前と一緒にエピペンを持っていることもゼッケンに書いておけば、万が一保護者が近くにいなくても周囲の人に重篤なアレルギー持ちだと分かってもらえます、
うん、
大切なのは大げさだと思わず命に関わるアレルギーがあることを周囲にアピールすることです、
うん、
そして周囲の大人にも知っていただきたいことがあります、
はい、
食べ物を配るときは必ず保護者に渡してください。パンやクッキーなど見た目だけで材料を判断できないものもあります、
うん、
子供は断りきれずに食べてしまう可能性がありますので、保護者に確認して食べ物を配るの徹底をお願いします、
うん、
それとアレルギー用ミルクしか飲めない赤ちゃんがいます。
うん、
お母さんがアレルゲンの食材を除去した食事をして母乳を飲ませている場合もあります。
うん、
非常食を食べられない赤ちゃんですよね、
うん、
ミルクしか飲めない時期、
うん、
アレルギー用の粉ミルクも備蓄にあると安心ですね、
うん、
本日は災害時にアレルギー疾患から身を守る方法についてお話ししました。詳しくは弊社のホームページトピックスに書いてありますので、よかったらご覧ください。
はい、浜崎さん、大変参考になるためになるお話ありがとうございました。
ありがとうございます。
さて、このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。